私たちの本国は天に。説教、私たちの本国は天に。石橋秀雄牧師です。
いよいよ6月に入りました。まあ、いよいよ6月とお話しするのは特別な年の、また日本キリスト教団の特別な技が始まっていくという、それがこの6月からであります。宗教改革500周年記念事業委員会というのが教団にありまして、ずっと2年間準備をしてきたわけですが、その最初の働きが6月22日に開催されます。宗教改革記念、礼拝信徒大会、富士見町教会で、開催されますが、どうぞぜひ、出席していただきたいと思います。ということで、日本キリスト教団の宗教改革500周年記念事業が始められていきます。宗教改革はルターによって始められます。その理念は、聖書のみ、信仰のみ、信仰のみということは信仰によって恵みによって救われる、神の恵みによって救われる、聖書のみ、信仰のみ、そして万人祭司、これが宗教改革の理念であるわけです。まあ、万人祭司というと、ややこしいと思われる方があると思いますが、要するにカトリック教会においては霊性を持っている存在、まあ、それは司祭、修道士、まあ、その頂点にローマ法王がいるわけです。特別な霊性を持っている方々、まあ、これに対して万人祭司、もう一人一人は同じ、まあ、聖霊が与えられて神の子とされて同じ救いに預かって、そして御言葉を明かしすることができる、語ることもできる、取りなすこともできる、まあ、そういうことで万人祭司と言われるわけです。この礼拝が大事です。この礼拝で御言葉が語られ、御言葉を真剣に聞く信徒の群れがあり、そして一人一人が聖霊を受けて神様の救いを確信して、天国の神様の世界につながっている、そういう喜びに満たされた礼拝が捧げられている。だから今日の御言葉でパウロは、私に習うものとなりなさいというわけです。みんな私に習うものとなりなさい、パウロに習うものとなりなさい、その交わりがこの礼拝、みんなが、一緒に神に習うものとして礼拝を捧げている、まあ、これが万人祭司ということであるわけです。聖書のみというわけですね。聖書のみ、まあ、ルターが宗教改革を始めるわけでありますが、まあ、私はルターに大変興味があって、ルターの人間論など、まあ、研究ということでもないんですが、よく調べた経験があります。ルターに関する本は結構読みました。なぜ聖書のみなのか、まあ、それを調べていきますと、実は、ルターはものすごく悩むわけです。何悩んでいるかというと、救いの体験がない、救われたという確信がない、行いが大事です。冷静を持ったルターは修道士ですから、修道士ですね。神の前に良い行いを積み重ねることによって、高められていくという時に、自分はそのような行いができない、していない、自信がない、自分に自信がない、もう何よりもですね、救いの確信がないわけです。で、また同時に、友達が雷に打たれて死んじゃうんです。そうすると、神 神様から裁かれて死んでいくということに対して非常な恐怖を覚えるわけです。私も神様から裁かれてあのように死んでいくんじゃないかっていうものすごい恐怖を覚えるわけです。救いの確信がない、自分に自信がない、神様から裁かれて死んでしまうかもしれないっていう恐怖、もうそれはですね、ルーターにとっては、心の病にかかるほどに、深刻な問題として、ルターは苦しみ続けるわけです。で、そういうルターが救われていきます。何によって救われるかというと、ヴィッテンビル大学の教授になるわけです。そして担当は聖書研究、一生懸命聖書研究をして、それを学生たちに教える、その仕事に就くわけです。そして救われていくわけです。まずルターは詩編の研究をいたします。ロマ書の研究をいたします。ガラテヤ書の研究をいたします。ヘブル書の研究をいたします。この研究をルターはどこでしたかというと、ルターの研究室、まあ、その場所は建物の塔の中にある部屋、塔の中の部屋で一生懸命研究するわけです。そこで聖書を研究して救われたという経験をするわけです。だからそれを塔の体験と言います。塔の体験、そこで本当に救われたという救いの経験をするわけです。ロマ書ですからパウロと向き合うわけです。罪と向き合うわけです。罪と向き合って人間の罪について徹底的に考えさせられて、そして自分を見つめさせられて、そして罪が知らされて、十字架の宮座が深くルターの心を捉えて、ああこの私は罪から救われたんだ、これが福音なんだという救いの体験をするわけです。ですからこれを塔の体験というわけです。それからルターはこのことを伝えなければならない、説教を中心とした新しい教会、説教が中心の教会を作っていくわけです。プロテスタントの教会は説教が中心です。これが中心です。説教が真剣に語られて、それを聞く群れがある、出会いが捧げられている、そこに聖霊が下って、聖霊が働いて、一人一人にイエス様の十字架の福音を私に心に響かせてくださる、この礼拝が大事になってくるわけです。ですからルターは聖書のみというわけです。聖書のみ、そしてイエス様を信じる信仰によって救われる、免罪符を買ったから煉獄から引き上げられるんじゃない、もうただただこのお方を信ずることによって救われるという確信に導かれるわけです。特にガラテヤ書の研究を通して、イエス様を着る、イエス様を着ることによって救われる、イエス様を脱いじゃったら元の罪の存在、罪人の私、イエス様を着ることによって信ずることによって救われるという信仰の確信に導かれていくわけです。ですから聖書のみ、信仰のみ、恵みによって救われる、罪を知って何を知ったか、罪が知らされて何を知ったか、それは神の恵みであります。神の恵みを深く知らされた、もうこの神の恵みを伝えなければということで、説教中心のプロテスタント教会が誕生していくわけです。またそこには激しい争いが起こるわけです。カトリック教会は聖書を本当に知ってるのか、聖書を語ってないんじゃないか、それは教会なのかという激しい問いをするわけです。それで宗教改革の激しい戦いが始まっていくわけです。そのことをですね、覚えておいていただきたいと思いますが、今年は宗教改革500周年、 400年の宗教改革400年の時代とは全く決定的に違っています。何が違っているかというと、宗教改革をカトリックと一緒に祝うようになった。これが決定的に違います。カトリックの方でエキメニカル令というのが発せられます。ローマ法王からエキメニカル令というのが発せられます。もうそれは他教派と一緒に、歩む、他教派に他教派と一緒に歩むじゃないか、それを探っていくエキメニカルです。エキメニカル50周年記念の礼拝に招かれました。池袋ですかね、聖マリア石室教会、あの教会です。そして、壇上に挙げられて、カトリックの儀式実施の一つお手伝いをさせられて、礼拝に参加したことがあります。ああカトリックもいいなと思ってですね、感動したことを覚えています。違うことを付き合わせたらもう半日で分裂していく。そうじゃなくて、認められることは何か、受け入れられることは何かということで、ルター派の教会、聖公会の教会との対話が始まって、今それが深められています。深められています。そういう時に時々日本キリスト教団も呼ばれていくことがあります。長崎で、カトリック主催の宗教改革の記念の行事がなされます。プロテスタントの日本キリスト教団も3月には青年大会いたします。青山学院を借りて他教派に呼びかけて青年大会いたします。かなり大規模な青年大会になります。その時に説教者の一人として、神父さんを招いています。神父様を招いております。カトリックではですね、神父様なんですね。カトリックの神父さんが来た、神父様が来た、プロテスタントの中心の集会の中で、プロテスタントの我々の信者たちがですね、神父様というわけです。私たちは牧師なんですね。越谷教会が皆さん何て言ったか分かってますよ。牧師も来たか、まだ来てないのか、牧師来たか、まだ来てないのか言うでしょ。牧師は特別な存在ではありません。同じです。万人祭司です。私を越谷教会から追い出そうとしたら簡単なことですね。私をね、牧師様って言えばいいんですよ。すぐ出てまいります、出てきますから。冗談でありますが本当のことです。罪がわからないということがどれほど悲しいことなのか。罪がわからないということは恵みがわからないということです。そして救いがわからないということです。私たちは罪がわからなかったわけです。救いがわからなかったわけです。神の恵みはわからなかったわけです。聖霊が与えられて、そのことを深く受け止めることができたわけです。今日は聖霊降臨日の礼拝ですね。聖霊が与えられて、自分の力では自分の罪は分からなかった、救いが分からなかった、神の恵みは分からなかった。聖霊が与えられて、私たちはそれを本当に深く心に刻みつけることができたわけですね。使徒言行録、今日は聖霊降臨日の礼拝でありますから、使徒言行録を見ていただきたいと思います。聖霊降臨日には毎年読まれる聖書の箇所であります。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っている家中に響いた。そして炎のような舌が別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされて、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話をした。一人一人にとどまったわけです。特別な人にとどまったのではないのです。一人一人に聖霊がとどまって、そしてペテロが語り始めた。 今日は教会の誕生日とも言われますね。弟子たちがイエス様の十字架が分からなかった、罪が分からなかった、救いが分からなかった、しかし聖霊が与えられて語ることができるわけです。14節、するとペテロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住む全ての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。教会が誕生して最初の説教だと言えるわけであります。ですからペテロが語ったこの説教は非常に重要なものであるわけです。ちょっと1ページめくっていただきたいと思います。1ページめくっていただきますと、32節、神はこのイエスを復活させられたのです。私は皆そのことの証人です。何にも分からなかった。イエス様が十字架にかかって殺された時に逃げ去った。しかし復活のイエス様が弟子たちに出会われた。どこで出会ったのか。ガリラヤの山で出会われた。マタイ福音書では、復活祭の日、主イエスが復活された日、二人のマリアが墓に行くわけです。そして墓は空であった。イエス様の復活が知らされた。今前に言っていた通りに、ガリラヤの山で待ってるよ、行きなさい、そこに行きなさい、そこで会うよとイエス様がおっしゃった。そしてガリラヤに行って山に登ると、そこで復活のイエス様に出会うわけです。でもイエス様の復活、それは山は前にも話したように神と人間が出会う場です。復活のイエス様が、神様が弟子たちに出会われた。もう驚いてひれ伏して恐れをののいてイエス様を拝した、神様を拝した。でもそこではまだわからないわけです。そこではまだまだイエス様のことがわかりません。罪のことがわかりません。救いがわかりません。恵みがわかりません。聖霊が与えられて語り出すわけです。聖霊が与えられて自分の罪を深く知らされていくわけです。自分に罪があるなと思ってもみなかった。しかし聖霊が与えられて自分の罪がここで激しく問われることになっていくわけです。この36節以下、見ていただきますと、だからイスラエルの全土は前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の弟子たちに、兄弟たち、私はどうしたらよいですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば頼むとしての聖霊を受けますと語られるわけです。教会の最初に示された最初のメッセージです。自分たちがイエス様を十字架につけたとは思いもよらなかった。私たちの罪を背負ってイエス様が十字架に死んでくださったとは思いもよらなかった。聖霊が与えられて、あのイエス様の十字架の死は自分たちの罪を背負って死んでくださったと、自分の罪を深く知るものとなるわけです。どうしたらよいでしょうか。イエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物としても聖霊を受けることができます。聖霊を受けて、洗礼を受けることによって聖霊を受けて、バプテスマが何であるかということを知らされます。イエス様と共に罪に死に、イエス様と共によみがえる。そして神様がいかに 恵み深いお方であるかということを深く知らされた、知らされていくわけです。聖霊の働きなしには私たちは罪が分かりませんでした。罪が分からないから神様の恵みを分かりませんでした。救いも分かりませんでした。今聖霊が与えられて洗礼を受けてイエス様と共に死んでイエス様と共によみがえる、この神様の大いなる御業を知るものとなったわけです。復活のイエス様の命がこの私に与えられて、イエス様が与えられて、私たちは生きることができる。だから私たちはどんな現実の中にあっても立って歩んでいくことができるわけであります。そのように死によってしっかり立ちなさい。ルターは宗教改革をしていくその中で戦うわけです。命が狙われるわけです。激しい戦いと激しい苦しみの中で彼が言った言葉があります。それは、私は洗礼を受けている、私は洗礼を受けている、イエス様の命をいただいている、イエス様をいただいて生きることができている。このことがルターの戦いの大きな励ましとなったわけです。私たちにおいてもそれは同じことであります。今フィリピのこのところでパウロは涙を流しています。その聖書の箇所を今朝聖霊コンディビの礼拝として学ぶわけです。17節から見ていただきますと、兄弟たち皆一緒に私に習うものとなりなさい。またあなた方と同じように私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。何度も言ってきたし今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、このようなことにこのようなことしか考えていません。外のことではありません。フィリピ教会のことが語られているわけです。今自分の教会に十字架に敵対する者がいる、十字架の技を無視する者がいる、このようなものに心が捉えられて十字架を軽んじている者がいる、敵対している。もうパウロは涙を流しながらこの教会の現実について語るわけであります。懸命に訴えます。兄弟たち皆一緒に私に習うものとなりなさい。一緒に私に習うものとなりなさい。この言葉が示されてくるわけであります。パウロは鎖につながれてアグリッパ王の前に引き出されます。裁かれます。裁かれてるのはパウロです。鎖につながれています。その裁きの場においてパウロが言ったこと、アグリッパ王でありますから全てを持ってる、みんなが欲しいものはみんな持ってる、権力を持ってる。しかしそのアグリッパ王に対してパウロは、私のようになってください、私のようになってください。鎖につながれたパウロが言うわけです。アグリッパ王にどんなにたくさんこの世の力、宝を持ってたとしても、イエス様を持っていなかったらそれは虚しい。だから私のようになってくださいと訴えるわけであります。パウロがここで私に習うものになりなさいってことはそういうことであります。パウロ自身を見なさいということではなくて、パウロが深く信じている、そこから与えられている、それによって生かされている、 自分の中に何が生きているか、イエス様の命が与えられて自分が生きるものとなっている、イエス様が与えられているこの自分に習うものになりなさい、このように懸命にパウロはここで訴えている、わけであります。20節を見ていただきますと、しかし私の本国は天国にあります、そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私は待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私の癒やしい体をご自分の栄光にある体と同じ形に変えてくださいます。終末の時、救いの完成の時にイエス様が来てくださって、癒やしい体をイエス様と同じ体に、栄光ある体に変えられていきますと、イエス様を信じる者の大いなる希望が語られていくわけであります。本国は天にあり、この世の歩みを成したその後に死んでおしまいではない、そこから私の本国は天にある。今私の命は天にある主イエスキリストの、復活した主イエス、栄光の座についておられる、神の右に座しておられる、神の力を全て持っておられる、権威を持っておられるイエス様のうちに私の命は隠されている、そこに希望を持って歩みなさいと、このようにパウロは今日の御言葉で教えているわけであります。今日は聖餐式があります。この聖餐の式はイエス様の命をいただいてイエス様と共に十字架に私たちはその罪に死んだ、イエス様の罪に死に、イエス様と共によみがえり復活の命に預かった、イエス様を私たちはいただくわけであります。この恵みの聖餐の式をに預かることができる、その聖餐を見つめながら私のうちに与えられているものがいかに大いなるものであるか、そのことを思い受け止めて私の人生をしっかり立って歩きなさい、このパウロの励ましの言葉に従って歩んでいくものであいたい、この御言葉から教えられます。お願いします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。パウロが涙をもって語る御言葉に目を向けることができました。聖霊によって罪が示され、私たちの罪になって私たちと共に十字架に死んでくださった大いなる主の技を心に受け止め、そしてただただこの方を信じる信仰によって救われる、恵みによって救われる、その宗教改革の中心に御言葉を通して学ぶことが許され、感謝いたします。私のうちにいただいている神の大いなる御業、イエス様をいただいて生きることができている、そのことの確信の中で、それぞれ困難な現状の中にあってもしっかり立って歩んでいくものとなさしめてください。しっかり立って歩く中で、苦難の中でその確信が深められていく、そのような歩みをなすことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌4